風呂行こうか。
始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。はい、我々は、大阪環状線鶴橋駅でおりまして、そこからバスに乗りまして、はい、生野消防署前というバス停でおりました。
はい、いつも鶴橋の駅から午前中から焼肉の匂いがプンプンしておりまして、そこでてっきり昼ご飯に焼肉食べてから来るんかと思ったのに。
いやいやいや、焼肉はやっぱりもう仕事終わってから後のお楽しみということで。
取っとくわけですね。
はい。で、ラッキーさん、ちょっと僕、生野区全然わからへんんですけど、はいはい、ここどこら辺なんですかね。
この辺はね、生野区の真ん中あたりで、どこの駅からも遠いんですよ、ここ。
まあ、今日行くなんか銭湯はラッキーさんしか行ったことがないという。そう、もう。人中の人ということで、
ね。いや、初めてのね、銭湯、ワクワクするね。
あそこ見て。
あそこって別に普通の何の変哲もない青空駐車場ですよ。
いや、あそこにね、お風呂屋さんがあったんですよ。
あったんですって、もう、ないんですか？廃業しかあってもうさらちになってる。
入れませんや、そこ
に。だ、向こう見て。
はいはい。あ、高いところに赤い字で U っていう看板が見えてますね。
うん。
あれですか、今日お邪魔するところは。
いや、違うんですよ。
ちゃうんかいな。
こっち、反対側です。
はい。180度。
うん、向こう筋にあるのが、今日お邪魔する三笠湯さんです。
こんな至近距離も、右向いても銭湯、左向いても銭湯、前向いたら廃業した銭湯でも、どんだけ近いんですか、
この区いうのはね、銭湯が一番要件残ってる区ですからね。
まるで京阪電車の駅みたいに並んでますね、これ。
京阪電車、駅と駅の間、近い、もう土井駅と滝駅の間、何あれ、内環状線いう道路がありまして、その道路の信号を挟んで駅があんねん、そんなもん。歩いて渡りいいな。
まあまあまあ、京阪の話はそれくらいで、としまして。はい、
全然関係ありません。
はい、ちょっと早速、三笠湯の方に行ってみましょうか。
はいはい。
はい、ちょっと歩いて、三笠湯さんの前まで歩いてまいりました。
はい、行きましたよ。
ラッキーさん、ちょっとこれ、言っちゃなんですけど、かなり地味めな銭湯じゃないですか？
まあ普通の感じというかね、殺風景というか、すいません。でもこれ、ラッキーさんおすすめの銭湯なんですか？
はい。ここでクイズです。
何言ってるんですか？もうクイズコーナーとっくに終わりましたよ。
大人気やったのにね。
いやいや、人気やったら終わってませんけどね。
話わからん人、前の放送も聞いてください。
はい。
いやいや、お二人にクイズです。
我々に。
何でしょう、
はい、ここ、三笠湯さんには、他にないオンリーワンな浴槽があります。
お
その名も、ユーザーバス。
あ、ユーザー。何じゃそら。
さて、そのユーザーバスとは一体、どんなお風呂でしょうか。
はい。わかりました。
はい、林さん。
ユーザーバスでしょ、はい。ということは、ユーがザーっと
言うと思った。甘すぎる、ヒロキ君。ユーザー言ったらお客様のことでしょ。
はい。
ね、ユーザーですよ。つまりお客様の希望に応じて、私は漢方薬がええいう人には漢方薬を入れ、私はバスクリームがええいう人にはバスクリームを入れて、もう次々と入れていってくれるっていうね。
そんなん一箇所に入れていったらドロドロのお湯になりますよ。
ぐちゃぐちゃでネトネトでムニューって。
もう考えただけで気持ち悪いですもん。
そういうお風呂ですか？
いやいや、どうかな？
もう目の前にあるんですからね。
まあ置いた割にはどうかな。
早いです。
目の前にね。
はい、お風呂があるんですから。
まあ、現物見てみましょう。
現物を確認に。
早速、はい、行きましょう、じゃあ。
行きましょう。
はい。
こんにちは。
いらっしゃい、前田。
はあ、なかなかこじんまりして落ち着く雰囲気じゃないですか、中入ってきたらね。
うん、脱衣箱も昭和中期の合板製でね、めちゃめちゃレトロというわけでもないけれども、お、すごい数の漫画の本が並んでますよ。
ほんまですね、本箱3つにぎっちり並んでますよ。もうちょっとした漫画喫茶ぐらいあるんちゃいます？
お、空手商工士小日向実が揃ってますね。これ読みたかったね。
ほんまですか、こんなん知ってました、この漫画。
知らん。
そう、松本さん、そんなことよりね、さっきのクイズの答えですよ、クイズの答え。
何やったっけ、
ユーザーバス。
ユーザーバス。で、どれがユーザーバスなんですか、ラッキーさん。
あれです。浴室の。
ちょっと入りましょう、なんか、ね。近くまで寄ってみましょう。浴室もね、こじんまりとしたコンパクトにまとまった感じのお風呂ですね、ここ。う
ん、浴槽は浅いのんから深いのんもんで一つに繋がった、これがメインですね。
はいはい。
奥にサウナとね、水風呂もあって、もうラインナップ的には結構揃ってますよね。
はい。で、どれがユーザーバスなんですか？
これです。この、主浴槽。
あ、奥に書いてありますわ、ほんまに。活性浴槽、ユーザーバス。
なんか深そうですけど。
これ、最深部、深さ120センチ。
溺れるがな、そんなもん、ちっちゃい人。
しかもここ、だんだんこう、深くなって、遠浅みたいになってるんです。
変わってんな。
ほんま、横のタイル見たらね、奥深なってますね。
うん、
あれですね、奥にしかも泡風呂の設備ですか、あれ、下からブクブクって出てくるようになってますよね。
パイプが何本も出ててね。これがね、気持ちいいんですよ。
ああ、ブレンドの薬風呂と違ったんやね。
ああ、ダーって流れる、流れ風呂でもちゃいましたね。
ほんで、どの辺がユーザーなんですか、これの。
いや、どの辺がユーザーかは知らんけど。
知らんのかいな。知らんでもクイズ出すのやめてくださいよ。
いや、でも、これね、このパイプ、ここに捕まって、こう、無重力みたいに。
無重力？
何を言うてる。クイズの意図も分からへんし、ラッキーさんの説明、何にも分からへん。
これは一回体験しな分かりません。もう、後で体験しましょうね。
入らせてもらいましょう。
ちょっとまあ、ユーザーバスはさておいて、こっち、左側見てください、これ。鏡の前見たら、これ、カランが一個ずつしかついてません
よ。寂しいな、うん、神戸の立場の三つずつカランついてたん、ここに一つずつあげたいね。
ほんまですよね、ちょっと。取ってきてね、もう一個こうつけなきませんよね。
はい、ほんまや。
いやー、初めは地味な銭湯かと思ってきましたけどね。中入ったらこれ結構やりますね、この
三田左右。なかなか充実して、ちょっともう今すぐ入りたいね、もう。
ほんまに。じゃあね、インタビューの後早速我々のね、楽しみましょう、ここ。
はい、もうパンツ一丁でインタビューや。
はい、ということで三笠湯のご主人小田光幸さんにお話を伺いたいと思います。ご主人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、今、はい、お風呂を見してもうたらユーザーバスっていうあれよそで全然見たことないお風呂があったんですけれども、
はい、
どういうアイデアでつけられたんですか？
横のものを縦にしようというこの発想から生まれたものでございます。
ユーザーいうのはどういう意味なんですか？
ちょうど改装した時に、消費税が導入されまして、
はいはい、
消費者のユーザーとユーがざっと溢れるというイメージをくっつけ合わせて作ったんです。
ああ、惜しい。松本さん惜しかった。
合体したらよかったね。
そうですね。
消費税から来てた。
お客さんの評判とかどうでした？
はじめはかなり戸惑いがあったみたいですけど、市場関係の方なんかがよく、はい、芯までぬくもるということで。
あと、カランもね、ここ珍しいですよね。1個しかついてないですけど。
すっきりしすぎですよね。
あれはちょうどいい湯加減のお湯が出てくるようになってるんですか？
そうです。昔から熱い湯と冷たい水が出るのはなぜかっていうのがずっと疑問がありまして、もう一層裏で調合してしまおうと。その方が安全でもあるし、まあそういう発想からでございます。
あちちとか並んですもんね。
はい。
それぞれのお客さんが自分の好みのお湯を使うんじゃなくて、もう俺の決めた湯を使えお前らっていう感じですよね。
全くその通りでございます。
ね、
そしてお客さんのね、投稿を見て、言いますと、だいたい混ぜ合わすのに半分からこぼしてしまう。
もったいないやないか、お前ら。
もったいないやないかいと。
はい。身に覚えあるんでちょっと怖いんですけども。
これが最先端だと。
なるほど。
私の独断でございます。
最近スーパー銭湯がね、ついてきてますね、そんな感じで。最先端を行ってはったわけですね。
とはいえね、やっぱ水が欲しい時あるんじゃないですか？
欲しい。
ね、そういうお客さんのためには一個だけ水専用のカラーがついてるんですよね。
そう、さっき見つけました。
地味に浴槽の裏側の壁にね。
でもちゃんとね、水風呂もあれば水シャワーもあるんですよね。
はい。サウナもね、パッと見たら狭い感じなんですけど、中入ったら結構ゆったりとしたサウナですね。うん、はい、こちらのお風呂にご主人来られたのは
昭和48年です。
ご主人なんでも淡路島のご出身と聞きましたけど。
そうです。
珍しいですよね。
はい、もう大阪の風呂屋さんといえばね、北陸3県の方が約 90% 占めておりますので、
はいはい、うん、淡路島でその家業というかなんか、
いえいえ、私はもう漁師の三男で団塊の世代の一期生でございます。集団就職で出てきました。
実家がその漁師さんやったら風呂屋業界に全然つながりないと思うんですけど、
おじさんが風呂をやってまして、そこへ奉公という形で、
はい、
燃料運びから、まあ、自分が経営するまで、風呂のノウハウを全部一 一通り辿っております。 あの西区でした。
大阪市の西区。
はい、西区です。
当時はまだ薪とかで。
当時はね、おがくずでね、はい、学生服着たまま住之江の加賀屋の方にね、はい、燃料運びに行かされました。
トラックで行ってうわー積み込んで。
そういうことですね。おがつぼといって、あの大きな帯の子の回ってるね、
はい、
そこからおがくずを取り出すんですよ。それは苦労しましたよ。
結構重労働で危険ちゃいます。
そうそうそう、
ね、東京やったらあの背中流す人のことをよう三助さんってね、今でも一人残ったはって斎藤湯というところでやってはりますけども、関西で三助さんって言うとは一般的にその裏方やってた人のこと、
ね、そうですね。
そのまあ薪オタク風呂屋でずっと修行しはったんですけども、実は三笠湯も今でも薪で炊いてはるんですよね。これ
そうです。もう 100% ね、もう薪でございます。
あ、今もじゃあ製材屋さんにもらいに行ったり。
今はね、時代が変わりましてね、鉄工所なんです。
鉄工所。
鉄工所が材木作る時代になりましたね。
鉄工所からね、はい、大きなあのコイルあるじゃないですか、
はいはい、
あれをね、はい、あのシャーリングで切断して、はい、それの台を作るのにすごく材木がいるんです、
はいはい、
それの切れっ端とか、
あ、なるほど、
帰りにと、そういうことでね、材木がいっぱい出て、まあ向こうの会社も喜んでくれるし、私もそれで商売ができるし、
なるほど、
これがやめられないんです。
まあそうやってでもね、循環してるわけですよね。大事に気を使ってると、それぞれの会社でね。
だから皆さんが言われる前にとっくにエコは心がけてる。
循環型社会の走りということで、
持続可能な風呂沸かし、
はい、
ほんで薪で沸かした柔らかいお湯に我々入ってまた嬉しいと。
でユーザーバスで活性されると。
いいことずくめじゃないですか。
あの行くのはなんか風呂屋文化が残ってるなというのを実感しはるようなとこっていうのはなんかあります？
大阪の風呂屋の中でも最大勢力でね、
ここを来る時もあのもう向こうに次の風呂屋が見えてますし、
約60軒近くあるっていうことですから、はい、これは奈良全県区とか、はい、和歌山全県区、はい、滋賀県全県区よりも生野区だけで多いんです。おそらく世界一銭湯が多い区かもわかる。
銭湯密度がね、世界一高いのがこの生野区です。
この温泉では別府、銭湯では生野ですよね。
生野名物といえば
焼肉だけちゃうでと。
煙に巻かれた後にそれを流しに風呂に入ると。
よろしいな。でその後また煙に向かれて。
また風呂入る。
それができる場所なんですよね、行くのは。スタンプラリーって結構来るもんですか？
はい。これはね、よその地域もね、ぜひ真似したいというぐらいのものらしいです。
はい、
ラッキーさんね、去年 T シャツ、はい、一昨年も2年続けて T シャツもらってはりましたけど。
はい。頑張って入りました。
何件回ったんですか、ラッキーさんは。
何件やったっけ。
もうラッキーの。
もう T シャツなんかもう達成した瞬間にもう回る気なくしてはりましたけどね。
20件回ったら T シャツやった
んで、やめたんですね、そこで。
いや、もうちょっと行きましたけどね。
結構商品良かったんですよね。なんか自転車とかもありましたよね。うん、
あの、デジタルフォトフレーム、折りたたみ自転車と
か。はいはいはい。
なんか今年はまたスタンプラリー形がちょっと変わるみたいなこと聞きましたけど。
輪をかけてまた、あの、いいアイデアをやるらしいです。
あ、
やっぱりスタンプラリーやってる期間は普段の常連さん以外のお客さんがスタンプ台持って来はるわけですね。
はいはいはい。もうね、他府県の方からね、すごく活性化しましたよ。
それはでもね、いつも同じメンバーが大体お風呂屋さんって来るもんですけれども、
はい、
また外の変わった人が来たらちょっと楽しいもんですか？
そうですよ。
お風呂屋さんとしても
やはり頑張ってね、回ってくださいよという一声をね、
うん、
ついあのかけたくなりますよ。
あ、それは回ってる人も嬉しいね、そういう風に言ってもらって。
ちょっと話変わりますけども、ここに定休日の看板というか額があるんですけども、ご主人、紙で隠してありますけど、
はい、そう、どういうことなんですか、これは。
工場からもう休まんとどんどん炊いてくれと。
ああ、
鉄工所の方から。
はい、ああ、材木がもう
余ってしゃあない、
余って仕方ないということで、私もそれを持って帰ってきて商売できる。
はい。
このもう嬉しさにハマってしまってやめられないんです。
なるほど。もうどんどんその燃料が来る、この喜び。
釜に掘り込む喜びみたいな。
もうざまあみろいう感じですか。
そうです。
なるほど。おもろいな。あ、ほんでもう休まんと炊いたれと。
そういうことですね。
もしかして365日休みなしですか？
元旦だけ休ませていただいて。1
日だけ、元旦だけ休んで、他はもう。
はい、もう普通通り。非常に、あの、私がバンダイにいてても、
はい、
暇であれ、忙しくであれ、精神衛生上非常にいいんです。
そうか、全然休んではれんから、これもうね、体に鞭打って、自己犠牲でやってはんのかなと思ったら。
毎日日曜日です。
楽しみでやってると。
羨ましい。
もう最高ですね、もう極めてるというか、 人生を。
ね、もう会社も喜ぶ、うちも嬉しい、うん、お客さんも気分よく帰っていただく。これにハマって抜けられません。
幸せの循環。
循環型社会の走り
だ。そう。幸せまで循環してるわけですね。
そういうことです。
材木使えば使うほど幸せ。これエコなんですか？ほんまに。
いやいや、我々でもね、煙突から今日煙出てるのを見ると幸せ感じますからね。
そう。よ、今日もお風呂沸いてるなってね。
ああ、沸いてるっていうのはね。
あの、営業の合図でございます。
いつもインタビューさせてもらってるお風呂屋さんに、まあ普段あんまりお風呂行かへん若い人とか、ちょっとお風呂から離れてる人に、ご主人からメッセージをもらうようにしてるんですけれども、
はい。はい、
何か。
やはり裸の触れ合いというかね、はい、そういう世間を知るっていう意味でも、ぜひ来ていただきたいなと。はい、なかなか年配の方でね、捨てがたい方もいてますんで。
はい。エアジ出してる人。
そういうことですね。
まあそれはね、ここに来てご主人に直接聞いていただければと思いますけれども。
そう。
でもね、そういういろんな方が来られてもお客さん同士のコミュニケーションという意味では全くね、フラヤはもう。
そこが銭湯の素晴らしいとこなんですよね。
そうそう。
やっぱり普通の生活ではありえない組み合わせで一緒に風呂入るっていうね、裸になって。
そうですよ。
ここがおもろいとこなんですよね。
年配の方のね、格言的なこともよく聞きますしね。
ああ。人生のエキスがね。
私もね、毎日が勉強で学んでますよ。そしてお客さんのその対処法ですか、
はい、
そういうようなものがね、落語家と一緒で、持ちネタっていうのがついこうできてきました。
あ、そうですか。
男性軍にはね、はい、飲む、使う。これの話がもう、しとけば間違いがない。
あ、なるほど。
で、女性軍にはひたすら褒める。
あ、
はい。そして、今の言う年配の方は話を聞く。
なあ、伺うと。
はい。自分の前世紀の頃をね、ひたすら話しはるから、それを、はぁ、はぁ、ということ。
もう100回ぐらい聞いた話でも、
はい。もうひたすら、そして言ってはいけない三原則いうのも分かってきました。
それは何でしょう、
はい、それは政治色を出してはいけない。
なるほど。
はい、宗教色を出してはいけない、
はいはい、
好きなプロ野球の球団を言ってはいけない
大事なことですね
これが大体
三大タブーです、
ね、私の三大タブーでございます。
敵を作ってしまうわけですね、う
ん、
そのタブーを破ると
。親父、お前はどこのファンやねん。いえ、野球ファンですということで、まいこと逃げるんです。まだまだ追求してくる人がいてるとね、
はい、
選手の契約更改の時にちょっと覚えといて、
はい、
その年俸通りの動きをしてるか見てるんです。
あ、
ことで逃げるんです。
いやー、勉強になりますね。飲み屋でもね、同じ話聞いたことあります
だから人生の極意なんでしょう、その。
客商売の極意ですよ、この三原則は。はい、どうもいろいろとためになるお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ご主人の小田光幸さんでした。ありがとうございます。
いやー、なかなかユニークなご主人でしたね。
でしょ？
うん、お話からね、銭湯経営のね、誇りのようなものを感じましたしね。
銭湯のあり方についてのいろんなヒントも
全くもってその通り。大阪市生野区の三笠湯さん、最高です。と言いながらですね、私と松本さんはまだお風呂入ってないんで、もう早速ね、
はい、
この後、じゃあこれから入らせてもらいましょう。
高子フローレンスの銭湯情報。大阪市生野区三笠湯さん、営業時間は午後4時から夜の11時半まで。元旦以外お休みしません。行き方を説明します。最寄り駅はありません。どこの駅からでも歩くと30分はかかっちゃいます。ごめんなさい。今回は環状線の鶴橋駅からバスに乗りましたが、他にも天王寺駅や地下鉄今里駅などからもバスが出ています。最寄りのバス停は生野消防署前、西へ進んで川を越えて一筋目。この辺りは銭湯がたくさんあります。でも浮気しちゃダメです。
よー、ラッキー上松の知っててラッキー。はい、このコーナーでは銭湯にまつわる知ってたらちょっとラッキーというミニ知識を私ラッキー上松がお伝えいたします。さて皆さん、銭湯には男湯と女湯がありまして、私いつも当然男湯に入るわけですけども、ところが最近このフロイコカラジオなどでお邪魔した時に女湯側を見せてもらうことがあります。残念ながら営業時間外なんですけどね、当たり前ですけど、するとですね、女湯には男湯にないものがあったりするんですね。例えば赤ちゃんを乗せるベビーベッドですとか、そういうもんですけど、他にも男湯にないのが、昔のパーマ屋さんにあった 頭をすっぽり入れる式の、いわゆる、お釜ドライヤーですね。これは、まず、男湯で見ることはありません。そういうふうに、男湯と女湯には、他にも微妙な違いがあったりするようですが、その辺は、男性、女性、お互いに永遠の謎ということですね。ここで一句。女湯に、なぜかお釜のドライヤー。
さて、我々はバスに乗ってですね、また鶴橋に戻ってまいりました。
いやー、すごかったね。ユーザーバス
面白いでしょ。
ほんまにね、何気にユニークで何気にこだわりのある三笠さんでしたけどね、ラッキーさんに言うてた無重力状態っていうのがちょっとだけ分かった気がしました。
深いお風呂でお腹しみ上げられる感じね、もうちょっと病みつきになりそうですよ。
あそこ足上げて入るのがいいんですよ。
ラジオ聞いてる人にどれだけ伝わってるかわからないですけどね、ぜひ一回ね、ユーザーバス体験していただきたいと思います。
そう、結構ね、私もフラフラになっておりまして、喋るトーンがこんなんですけども、すいません。
はい、我々こうしてですね、鶴橋に戻ってきたということでは ですよ。
決まってますよ、ひろきくん。この我々の目の前、今大変なことになっています。テーブルの隅から隅まで、この韓国の様々なおかず、チヂミ、肉、で、肉包む葉っぱとかニンニクとか、もうめちゃくちゃなことになっておりますよ。
ということでですね、もう残念ながら第11回目の風呂行こうかラジオもお別れの時間となってしまいました。
さっさとお別れしたいです。
ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、はい、次回の放送は4月の風呂の日、4月26日の予定です。
来月ってこの風呂行こうかラジオ始まって1周年ちゃいます？
そうですね、これはなんかせなあきませんね。
例えば
1周年記念で海外収録、本場韓国で本物にのこのキムチ焼肉食いまくりながら、銭湯入りまくりながら。
あ、じゃあ韓国の銭湯で風呂入りながら海外収録とか。
いいですね。
一周年記念でクイズ復活。
いやー、それはないね。
まあ生ビールでも飲みながらゆっくり考えましょうよ。
なんか松本さんのテンションがすごい低いんですけど。
早くもう食べたいというか飲みたいというか。
はい、ということでナビゲーターは私林弘樹と
ラッキー上松と
松本浩二でございました。
それでは皆さん、
風呂行こうか。
今週後やってまいりました。風呂行こうかのお時間。